けましておめでとうございます。ゲームサミットへようこそ。アラフィフゲーマー松さんです。今年もゲームの話題で盛り上がっていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。そして毎回この番組を一緒に盛り上げてくれる素敵なゲストパーソナリティをご紹介します。ツイッチのゲーム実況チャンネル、レインライトチャンネルからレインライトさんにお越しいただいております。2025年最初のポッドキャストになります。はい、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
はい、皆さんどうも明けましておめでとうございます。本年もね、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、はい、ツイッチの、ゲーム実況チャンネル、レインライトチャンネルでゲーム実況させていただいております。レインライトです。本日もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。はい、
今年もね、はい、よろしくお願いいたします。
はい、それでは早速本日のテーマに入っていきたいと思います。本日のテーマはこちらです。はい、本日のテーマはモンスターハンターです。前回、今回、それから次回、3回に分けてこのモンスターハンターをテーマにレインライトさんとトークの方をしていきたいと思っております。で、今回はですね、これまでのシリーズで登場したモンスターで、まあ、印象に残ったモンスターであったり、それから戦った思い出のバトルとか、
はい、
あとは今までのシリーズで使ってきた武器、どんな武器を使ってきたのか、それぞれね、どんな武器、いろんな武器使ってきてると思いますので、そちらの方をお話ししていけたらなと思っております。
はい。
はい。で、まあ、シリーズね、まあ、20年ということで、かなり多くのモンスター出ているんですよ。
は
い、で、
そうですね。はい。
そう。で、去年かな、あの、モンスターハンター総選挙みたいなのやってたんですよね。
ありましたね。はい、
ねえ、そうそうそうそう、ちょっと今ちょうど思い出しました。やってましたよね。
やってました。
ねえ、
あの1位はジンオーガでしたっけね。
そう、1位はね、はい、ジンオーガだったんですよ。そうなんですよ、はい、あ、そうなんだと思って、いや確かにジンオーガはいいモンスターだなと思ったんですけれども、はい、いかがですか、レインさんは何か印象に残ったモンスターだったりいます？
まあ、一番好きなモンスターってやっぱナルガクルガが一番好きなんですね、自分。
そう。
はい。
あ、そう。
そう。
それはなんで？
もともとその、やっぱりその、あのナルガって忍者ベースというか、うん、その素早い、そうだね、まあ、その森の狩人みたいなね、その森の、こう、暗殺者じゃないですけど、ああいう、こう、まあちょっと自分こ、まあ自分語りになるんですけど、ちょっとやっぱそういう忍者とか割と好きなんですよ。そういう
和の、なるほどね、
和のね、そういったものがとても好きで。で、それで、やっぱり、そういうのモチーフにされた、まあそのモンスターであるっていうのと、まあ実際にその動き自体もですね、まああの、なんていうんですか、やっぱかっこいいというか、あのまあ分かりやすいかっこよさ、まあ、ブレードですよね。そのブレードを持ってこう突進してくる攻撃、はいはいはい、そして素早くステップをしながらどんどんこうねハンターを追い詰めてくるような動きと、まあこう尻尾ね叩きつけてくるような攻撃とかね、まあ本当にそのあとまあ個人的にちょっと気に入ってるのは怒り陣にこう目がねヒュンと赤くなるっていう、そういう
それはある、うん、
部分がね、やっぱそのかっこいいなっていう、そうでね、やっぱナルガ好きなんですよ。今でも好きですね。はい。
いや、ナルガクルガはいいモンスター、いや松さんも大好きなモンスター、戦ってて楽しいんですよね。
そう、それもあります。もうもちろんやっぱりこうやりとりというか、うん、
そうそう、
それがね本当にうんすごい、なんかこうやられたりっていうのも何度もあったんですけど、それでもやっぱりこう嫌な感じがしないっていうんですかね、うん、なんかまた挑戦してやろうみたいな、うん、なんかかっこいいなっていうような、なんかそういう感じでしたね。もう本当に一番好きな、うん、モンスターですね。はい。
そうなんだ、まあ、意外ではないか。あ、そう、
はい、そう
なるほどね。
そう、ちなみにうんちく を言わせていただくと、これまあ通称人流、和名人流なんですけど、
うんうん、
あのナルガクルガっていうお名前ね、このナルガの名前は由来はね、インド神話の邪神のナーガっていうのがいるんですけど、それとそう
かな、
まあ、じゃあの蛇神ね、蛇神、
あ蛇、
そう蛇のナーガっていうのがまあいて、それとピューマのね別名のクーガが合わさってナルガクルガっていうことなんですよね。はい、
あそうなんだ、
はい、
うーん、そういう名前の由来もあるってことなんですね。そう、
まあ、ちょっとしたあのプチ知識なんですけど、
うーん、
はい、こんな感じ。まあ、ちなみにじゃあ、まあ、僕はナルガクルガと、松さんは、まあ、このシリーズ通してこの好きなモンスターは何でしょう、ズバリ。はい、
そうですね、多分ね、レインさんはそうだろうなって言うと思うんですけど、
はい、
あれいつから出てるんだろう、4かな、 4G から出てるジノバルド。
ああ、ジノバルド、これはあのあれですね、4の看板モンスター、あの4大モンスターって言ってて、
そうですね、あの
ディノバルド、
ライゼクソ、タマミツネとかね、
そうそうそう、
あのガムートさんとか、
そう4体ねいたんですけど、ね、そうそう、それのうちの1体ですね。はい、でも分かる気がする、
うす、
もうずーっとディノバルドと戦ってたからね、
松井さん、延々ひたすら戦ってたの。うん、ディノバルドだけはあの特殊クエストだっけ、はい、なんか最後までやったような気がする、確か。
そう、ね、あ、そうなんですね。
うーん、
ちなみにですけど、その好きなポイントってどこですか。
好きなポイント、あれ何なんだろうね、わかんない。
わかんないあれですかね、やっぱその戦っていて面白いという、
楽しいのかな、そう、割と、うん、そう、これも多分ナルガクルガに通じるところだと思うんですけど、割とやっぱり単性で、避けられた時の、うん、気持ちよさ。
ああ、はいはいはい、はい。
割と、うん、素早い攻撃で大振りっぽいけど、でもデリケートな攻撃だから、うん、しっかり避けないといけないな、みたいなところと、うん、あと、赤熱した頭を殴ると、はい、爆発した時がすごく気持ちがいい。
あれダウン取れるんですよね。
そう、大ダウン取れるのが、うん、あれがすごく可愛いなと思って。
そうですね。あれ自分で口の中にこう、火を吐いてくるんですけど、それがこう制御できなくて、頭部にダメージが蓄積するとバーンって爆発してひっくり返るんです
よ。そう。あとね、可愛いのが、スタンするときに、一旦ね、ピヨーンみたいにね、ちょっと跳ねるような感じでね、のモーションになるのが、なんかすごい可愛らしくて。
はい、まあ、ギャップ結構、あれですね、技がかっこいいじゃないですか、そのディノバルドって。
そうそうそう。
研いでね、尻尾を刃のように使うんですけれども。そうそうそう。
溜める攻撃をして ね、
そうですね、
大技を振るみたいな、うん、すごいかっこいい攻撃があったりするんですよね。
まあ、確かに確かに、うん、でもそれのとギャップにがね、そこのギャップと、
そうそう、うん、見るとすごい可愛いなと思って、うん、あとはその溜めてる時もそのタイミングでスタンチが溜まってて、はい、当たってスタンするともうたまんない。ほんとたまんない。それ以外に何かこう印象深かったこうバトルみたいなのっていうのはあります？
印象深いバトルはもうやっぱりね、まあやっぱりその P2G にハマったっていうのをね、さっき言ってたんですけど、そうだな、シリーズであまり出てるのかどうだろう、ちょっとどのシリーズでどう出たかちょっと分かんないんですけど、まあ最近の方が分かりやすくいいので、まあ我々もね、もうちょっとしたら挑戦するんですけど、まあミラボレアスという、まあその伝説の黒竜という存在があるんですけど、これ実はそのモンハン P2G の頃にもおりましてですね、いましてですね、その P2G の中に実はそのミラボレアス、ミラバルカン、ミラルーツという3体がいまして、
いまし
たよね。はい、でこれおのおの、まあそのちょっと特徴がね、骨格は一緒なんですけれども、
うん、
特徴が全然違いまして、でそのクエストをそのまあちょっと出す条件が結構大変だったんですよ。まあやっぱミラボレアスを倒して、その後に 古竜5体を倒して、でその後に GQ クエストの難しいやつでミラバルカン倒した上で、さらに大連続主力クエストを全部クリアしたらやっと出る
って感じ、挑戦権を得られるみたいな。
それがまあソリューっていうミラルーツってやつだった気がするんですけど、うん、でそれをね順番に出して戦うっていうのがあったんですけど、まあその道中も大変だったんですけど、結局ねその強いんですよね、まあ自分本当に、
シンプルに強い、
うん。これがね、なんかもう今でも鮮明に覚えてるというか、やっとたどり着いて、やっと挑戦権を得たけど、ボコボコにやられるみたいな、そんな感じで。
なるほどね。
そう。まあでも、なんか、なんですよね、やっぱそのかっこよさ、まあ、要はドラゴンとしてのかっこよさですかね。
はい、
その、まあ、ミラボリアスももうね、本当にドラゴンのような、骨格じゃないですか。本当に
竜
っていうね、
こうイメージするドラゴンっていう感じに近いかな。うん、
だから本当にその骨格自体がまあ自分の好きなフォルムであるのと、やっぱりそういうそのまあ黒竜、その黄竜、まあ赤い竜、蘇竜というふうに分かれてるんですけど、まあそれぞれにその特徴があって、まあ本当に負けばっかりだったけど、戦っててね、なんかこう気分がハマるじゃないですけど、なんかすごくね、今でもこうその高揚感みたいなのは覚えている感じですね。
なるほどね、うん。まあやっぱり
熱い戦いでした。ちなみに、はい、松井さんはこう印象深いバトルとかはありましたか？はい、
トライGの、
はい、
ブラキディオスのイベントクエスト。
ブラッキーね、はいはいはいは
い、いわゆるジョジョブラッキーって言われてるやつ、
ジョジョブラね、はいはいはいはい、
あれがね難しかったでしょう。
とんでもない難しさだったと記憶してますけどね。
でしたよね、あれをね、まあ、配信ゲーム配信をやってる時に、まあみんなと一緒に討伐しに行って、すごく大変だった印象があるのと、
はい、
やっぱり初めてね討伐できた時はね、いやあれは達成感は半端なかったな、っていう思いがある。あ、やっぱ
手応えがね、
うん、
すごいというか、まあ本当に大変ですよ
ね。そう、結構ねやっぱりねダメージがえぐくて、どんどんどんどんみんなね落ちていっちゃうんですよ。
あれ確かクエストがね、あれですよね、黒曜石は砕けない
と。そうそうそうそうそう、だからジョジョの奇妙な冒険にかけてるんだろうね。ね、あれは本当にね結構えぐいクエストだったけど、でも最後の方は本当にまあ簡単とは感じなかったけど、まあできるようになってきた、はい、っていう、まあ、自分の本当にプレイヤースキルがすごく上がった実感ができる、モンスターだったかな、っていうのですごく印象に残ってるのと、最近だとちょっとね、これモンスターハンターとはちょっと違うって言われちゃうかもしれないんですけど、ワールドのベヒーモス戦。
ああ、はいはいはい。
これはレインさんとも一緒にね、
そうですね、
行かせていただいたんですけど、
はいはい、
そう、このベヒモス戦も結構印象には残ってるかな。
流れで行きましょうになったんですよね、あれね。
そうね、ねえ、まあ本当にでもこれまでいろんなモンスター、本当に数が多いモンスター出ているので、もう本当それぞれにね、はい、思い出はやっぱりあるんですけど。
そう、これね、本当にまあこのポッドキャストという時間内で喋るの で、
お
互いに多分絞ってるんですけど、もうやっぱ20年ね、まあお互いにやり始めた、まあシリーズの歴史20年で、まあ松井さんも僕も10年以上のやっぱりそのシリーズの歴史があるので、
そうですよね、
プレイヤーとしてのね、だからまあそれまでに触れた戦いなんてもう数知れずだから、
本当そうなんですよ、時間にしてね、何千時間ともプレイしてるので、
そう、いろんな場面がね今振り返っても 出てくるんですけど、出てきますよね、まあね、それを語り出すと本当に時間がね、
キリがないので、ね、
キリがないので、
はいはい、今回は、はい、まあね、ミラボレアス、それからブラギオス、はい、まあ、あとちょっとビヒモスと、うん、いうことで、はい、ご紹介の方はさせていただきました。皆さんもね、あの思い出のバトルがあったらぜひね、あのフォームの方から投稿してみてください。はい、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
はい。はい、で続いてはですね、まあこれまでのシリーズで、まああの、
はい、
使った武器種ですよね、14種類。
はい。
まあ最新作では14種類になるんですけれども、これまで、はい、まああの担いだ武器振り返ってみたいなと思っております。まあ、ちなみに、レインさんのね、武器のイメージは、松さんの中ではハンマーなんですけど、実は多分。
まあ、多くの方がね、
うん、
まあ、それは多分ね、僕がやってるプレイを見てるのが、まあ、配信を見てるからとかっていうイメージが強いのかもしれないですね。ハンマーってやってることが多かったので。
ね。っていうイメージはあるんですけど、はい、でも聞いてみるとちょっと違うということなので、はい、そのあたり聞いてみたいなと思うんですけれども、
はい、うん、まあそうですね、まあ代表的に、まあそのじゃあそうだな、まずそのさっきからすごく話題に何度も出てくる P2G でじゃあ何使ってたかなんですが、はい、これ実はですね、弓太刀双剣ですね。はい、
うん、まあでも太刀は多いですもんね、はい、人気武器だもんね、うん、
そうですね、あれはまあ初めて太刀が実装されたのかな、 あのあたりで、
ああそうなんだ、最初からじゃないんだ、うん
うん、で自分は割とその特にそんなにこだわってするタイプではなくて、 P2G の時代なんかはもうほぼほぼほとんどの武器使ってたんで、
ああそうなんだ、いろんな武器を使ってみて、
その中でも、はい、そうですね、その中でも主に使ったのが弓太刀双剣っていうだけであって、まあ他にもねたくさん使っておりますね。はい、でそうですね、でその後のシリーズで、まあシリーズ通して最も使った武器は何ですかって言われたら、双剣ですね。はい、
って言ってるんですよね、リンさんね、双剣って。
双剣です、はい、
そうなんですよね、
もうほぼほぼ強敵とやるときっていうか、もうこれ勝てないなっていうか、なんかちょっとこれなんとか倒したいなと思ったら双剣になってる。
まあ双剣のイメージっていうと、松さんの中のイメージっていうと、やっぱり動きが軽快で、はい、手数が多いから、まあ、属性ダメージが入る、うん、あと鬼人化、
はいはい、
うん、っていうイメージかな、うん、
そうですね、まあ、鬼人化しての乱舞攻撃っていうのが、うん、まあ、昔はね特徴的だったんですけど、はい、まあ、でも本当にそう双剣が一番多いと思いますね。
それやっぱり戦いやすいから、はい、
自分に合ってるんだと思います、はい、戦いやすい、まあ、どんな相手でも自分が立ち回りがしやすい、はい、対応ができるっていう、
なるほどね、
感じですね、
うん、まあ、はい、モーションが軽快っていうか軽いから見極めやすいのかな、敵のその反撃ポイントとかだと
小回りが効く、ね、うん、ので、そのまあスタミナ管理なんかはしないといけないんですけど、うん、まあやっぱりそのピンポイントで避けれるのと、攻撃をまあランブはちょっと止められないんですが、まあそのパンパンってこう、
うんうん、
緩急つけて止められるから、うんうんうん、要はその差し込める上に、まあ、ここで止めて逃げるとかもできるので、
そうね、回避するとかね、ま
あ、結構臨機応変に、はい、対応できる武器なので、まああとそれが自分には割と合ってた感じでしょうかね。
そうね、確かにね、うん、松さんの配信でも双剣担いできてくれたことあったような気はするんだよね。
だから遍歴はそんな感じ、まあ本当にまあまあそこそこいろんな武器を使ってます、うん、でも特に使ったのは双剣ですよっていう感じですかね。
なるほどね、
はい、自分の場合はね。じゃあ松湯さん、じゃあ武器の遍歴を教えていただいていいですか。上としかも
知ってるでしょう。
はい、まあ笛、まあでもなんかこうあれなんですか、もう本当に なんかこう最初からですか？
最初なんだったと思う P2G で担いでたのって。まあ笛じゃなかったよ。
そうだから前回その最初にその遊ばれたのがその P2G だったけど、
そうそうそう、
まあ、あまりねちょっとこうそこまでではなかったっていう話だった。
そう実はそうなの、うん、まあそこまで遊び込んでないんですけど、まあ、笛もちょっと触ったんですけど、うん、今の仕様とは本当に全然仕様感が違うんですよ、はい、笛って P2G の時代と P3 以降って全然違ってて、うん、で P2G もちょっと触ったのは触ったんですけど、実は一番最初に触った武器は笛じゃないです、はい、何だと思う？
どうなんだろう、
結構意外かもしれない。
あ、そうですか、うん、弓ですか？
うん、ガンランス。
え、ガンランス？
ガンランス意外でしょ？
イメージがないな。
ないでしょ
う。ない、うん、それな、ちなみにどうしてガンランスだったんですか？
ガードができるっぽいから、
ガードができる
のと、なんかあの、はい、砲撃撃てるからっていうので、かっこいいなって単純に思って。
あ、なるほど、うん、なるほど。まあでも全然動機になりえますよね、
うん、
それは。
そうそうそうそう、はいはいはい、もう本当にそのなんか今までなんかちょっと違うなと思って、うん、そういう、まあ、体験たちとかっていうのとちょっと、うん、なんかコンセプトが違うでしょ、なんとなく。
それに違いますね、
うん、ちょっと惹かれて、はい、うん、ガンランス使ってて、わ、でも難しい武器だなっていうので、
でその P3 で笛に、
そう P3 で本当に使用感がガラッと変わって、今のスタイルにかなり近くなったんですよね、資料笛っていうのが、はい、うん、でそれでかなり使いやすくなって演奏もしやすくなってっていうので、まあ資料笛、うん、使ってみようと思ったら、あー本当にねハマっちゃって、うん、
あ
ー、そう、
もともとあれですかね、そのバフかけたりとかってい
いうのにはあんまり興味がなくて、
意味がなかった、
うん、あ、とりあえず殴れるのに音が出る。
あ、なるほどね、うん、まあ要はまあ打をやりながらも演奏できるっていうスタイルに惹かれたっていう、
なかなかないでしょ、他のこうアクションゲーム
で、ない
です
、ないです、ないです、
っていう音楽を奏でながら攻撃するっていう武器種っていうのがないなっていうのですごい惹かれて、うん、あ、面白いコンセプトの武器だなと思って、でマルチに行けばその、うん、まあ、バフかけられるっていうのでね、
はい、
うん、みんなにも貢献できるっていうところと、本当にそれでいてスタンも取れる、はい、うん、っていうのと、はい、その演奏でその時間管理も必要っていうので、うん、そういうところを、
ね、
うん、考えながら、そうそうそうそう、立ち回るっていうので、うんうん、あ、すごい面白い武器だなっていうので、そこからちょっと詰めて、うん、やり込んでいった感じで、今に至るんですよ。うん、
あ、でもそのもうね十何年ずっとその笛を愛し続け、
そう、その割にはねスキルが上がってない
のがね。いやいやいや、でもやっぱそのね一つの武器をやっぱそうやってシリーズまたいでずっと使うっていうのはやっぱすごいなとは思いますよ、やっぱり。ちなみにワイルズでも資料笛、
はい、もちろん資料笛、はい、
ね、これあの皆さんねちょっとびっくりするエピソードがあって、あのワイルズはね体験版っていうかオープンベータテストがありまして、
はい、オープンベータテストありましたよ、
その時にね、まあ、ちょっと松井さんとお話しした時があって、
ね、
ね、でね、ま、あの借りましたって、そのやりましたって言ってやりましたと、
ね、は
い、そうそう、やったよって、そうやったよっていうか、まあ、こっちからしたらやったよっていうから、あ、じゃあ何かしら買ったのかなと思ったら、何してたと思います？あのね、トレーニングルーム入って3時間ぐらいずっと笛の挙動をやってたって言ってて、
そう、素振りを、ね、
すごいなと思って、そう、素振りをひたすらしてたって言ってて、すごいなと思って。
いや、モンスター狩るのはもうちょっとまだ後のお楽しみっていうので、はい、
お楽しみで、うん、ああなるほどね、
ちょっとねやっぱり使用感、まあこれあの笛に限ったことじゃなくて全部の武器種多分いろいろちょっとあの調整入って変わってる、
はい、
ね、モーションが変わってたりすると思うんですけど、はい、笛もその一つで結構モーションが変わってるので、 やっぱりね、ちょっとね、体に馴染ませないといけないかなと思って3時間ぐらいずっと素振りを
編集じゃないですか、もう
ずっとやってた、うん、一人であの、なんかちょっとおちゃらけたダンスみたいなのをしつつ
なんかステップみたいなのありますよね。
そうそうそうそう、あれでね、あのサークルを作って、はい、その中でね、あの攻撃すると、なんていうの、
はい、
うん、というわけで、今回は、印象に残ったシリーズのモンスター、それからこれまで使ってきた武器について掘り下げてトークの方をしてまいりました。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
ここからはゲームサミットの後半コーナー、一押しゲームサウンドトラックのコーナーです。このコーナーではレニさんと松さんがお気に入りのゲーム音楽を皆さんにご紹介していくコーナーとなっております。
はい、
前回はね、レニさんの方から悪魔城ドラキュラのサウンドトラック紹介していただきました。はい、はい、今回はですね、松さんが選んできたサントラの方を紹介していきたいと思います。
はい、
はい、で、今回選んできたタイトルなんですけれども、
はい、
こちらね、以前、リンさんとはちょっとお話ししてるので、リンさんはもうご存知かと思います。はい。
はい、
で、
はい、
タイトルの方が、クライムクラッカーズ。
はい。
っていうゲームの、はい。
はい、はい、はい、はい。
エンディングテーマ曲となっております。タイトルが、クライムクラッカーズ。はい、歌ってますのが、アナイニューコ。ということで、はい。はい、1994年の12月3日、プレイステーションのローンチタイトル。
はい。
RPG ですね。はい。
はい。
こちらのエンディングテーマ。まあ、アナイユーコご存知ですか？
はい。東京パフォーマンスドール。
ね、東京パフォーマンスドールっていうね、あの、はい、90年代に活動していたダンスパフォーマンスアイドルユニットがいまして、まあ、あの、有名どころだと篠原涼子とかね、あと仲間由紀恵とか、っていうのが、あの、在籍していたグループになるんですけれども、はい、まあ、アナイユーコっていう、まあ、あの、メインメンバーなんですよね。で、まあ、その子が、あの、歌ってる曲になります。こちらの方を今回はご紹介させていただこうかなと思っております。
はい。
はい。まあ、レインさんには2回ね、ちょっと聞いてもらってるんですよね、これ。実は。
これね、そう、ちょっと裏話的な話になるとね、1回、収録したやつが。
そう。知ったんですけど、ちょっと機材トラブルで。
まあこれね、機材トラブルって言ってくださってますけど、完全に僕のミスなんですよ。で、僕がミスって、これ一回撮ってるから新鮮味がなくなるから、まあちょっとやめましょうということで。
そうそうそう、一回ちょっと、ね。
一回ちょっと違う曲にね、なってるんですけど。はい。そう、もうちょっとね、申し訳なかったです。本当に。
逃げ。というわけで、はい、改めてね、あの、こちらのエンディングテーマの方をお届けしようかなと思っております。
はい、はい、それではまあ早速ね、じゃあご紹介いただいて聞いてみたいと思います。それでは、マテウスさん、曲のご紹介よろしくお願いいたします。
はい、ゲームクライムクラッカーズエンディングテーマ、クライムクラッカーズ、アナイユーコです。どうぞ。もう出だしから多分結構違うと思うんですけど。
幻想的な入りですね、
う
ん、これ。
そうそうそう。うん、この間のはデジタルな感じだったと思うんですけど。
そうですね。
うん。うん、はい、はい。ちなみにですね、一応レインさんの方にはサウンドトラックバージョンをちょっと聞いてはいただいてます。ただ、配信の方ではこちらのバージョン配信されてなくて、まあ、シングルバージョンになるんですけれども、まあ、そちらの方をぜひ聞いていただけたらと思います。
もうでも、いい意味でその時代を感じるサウンドですね、やっぱり。
あ、90年代っていう感じはするよね。うん、
そう。あ、いいですな。
うん、まあ、アナイの曲、アナイの声がね、本当にまあ、ちょっとまあ、この間も言ったんですけど、ちょっとね、キャンディーボイスっていうか、ちょっとポップな感じなんですけど、そこにちょっと影がね、あるような、憂いがあるような、
90年代のそのアイドルの方のこの声質っていうのは結構好きなんですよね、うん、自分。
そう、ナチュラルな感じがね、うん、あってすごくいいんですよね。
そう、うん、なんかこうキンキンしてるんじゃなくて高いんですけど、なんかこう聞きやすいというか、そうですね。うん。 スッと入ってくるような。
そうそう。うん、まあ、素直な、うん、ボーカルはしてるかなっていうのはありますね。うん。まあでもね、この曲は、まあ個人的にはなんですけど、このサントラバージョンよりも、やっぱりシングルバージョンの方が聞き慣れてるので、ちょっとやっぱりこっち聞くとね、違和感があるといえばあるんですけど、うんうん、
これでもこの当時かな、まあ一時そのゲームサウンドも、その、うん、まあタイアップが割と流行った時期がありましたよね。その歌、うん、まあ歌を、まあ芸能人の方が歌、そうそうそう、まあアーティストの方がね、歌って、
タイアップっていうか、そうそう。
はい。っていうのもありましたよね。
採用してもらうみたいなの
ね。はい。
だからやっぱりメディアが CD 媒体になって、そのゲーム自体が、はい、やっぱりその歌をそのまま入れることができるっていうのは結構大きな転換期。
そうですね。まあ、その本当にこう起動したらその歌が流れるっていうのはね、まあ媒体が変わらないとできなかったことですから。
そうなんですよ。ロムカセットの時代ではできなかったっていうことが、やっぱりこの時代からできてるっていうので。
そうですね。
まあ、そのあたり、今も継承されてるのでね。
そうですね。
その流れは。
オープニングエンディングってね、やっぱ大事だと思いますよ。
そう、特にやっぱりゲームの世界観をやっぱりね、体現するっていう意味では、やっぱり主題歌、そのために作られた曲っていうのはやっぱりすごく、
そうですよね。まあだから本当に冒頭とかでもね、やっぱりこう、まあダークソウルシリーズとかでも、まあモンスターハンターシリーズでも、やっぱりこう、やっぱりそのゲームに即したようなやっぱりオープニングの立ち上がりってあると思うので、
は
あ、まあ、大事ですよね、その導入部分っていうのは。まあでもなんか本当に聴きやすい曲ですね、90年代
の。ちょっとイメージは多分全然この間ね聴いていただいたのとは違う。
そうですね、ちょっとガラッと変わってる感じが、はい、ね、ありますけれども、
はい、というわけでゲームクライムクラッカーズよりクライムクラッカーズ、アナイユウコでした。ありがとうございました。というわけで、今回のゲームサミットはここまでとなりますが、楽しんでいただけましたでしょうか。今年最初の、ポッドキャストということで、はい、本年も、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい。で、まあ、最後にですね、まあ、レインさんと松さんの今年のね抱負なんかを簡単にちょっとね、
はい、
お伝えしたいかなと思うんですけれども、はい、今年の抱負いかがですか、何かありますか。
今年、まあ、テーマ、まあ、抱負というかテーマというかなんですけど、はい、まあ、あの自分らしさを大切にするということをちょっとねテーマにしたいかなと思っております。はい、去年はね本当にちょっといろんなことにチャレンジはできているんですが、ちょっと自分で無理をしてしまって、自分のその本来のペースとかね、その自分の気持ちなんかをちょっと後回しにしてしまったことが多かったんです。で、ちょっとやっぱ立ち止まってみて、やっぱり本当に自分はじゃあ何がしたいんだろうっていうことをやっぱりねちょっと見つめ直す時間って大事ね。まあ、本当にそういう自分らしくいることってとても大切だと思うので、まあ、今年はねできるだけそういう時間が増えたらいいなというところを、まあ、ちょっとね抱負にしていきたいかなと思っております。
はい、素晴らしい抱負ありがとうございます。マッサン言うの恥ずかしくなってきた。
なんで別に
順番先に言えばよかった。
まあそこは、いやそこはぜひ、はい、松井さんはちなみにこう今年の抱負は、
いやトロフィーコンプリート頑張ろうかなと思ってます。
それもいいじゃないですか別にそんな。むしろなんか僕みたいにそのなんか気取ったことを言うんじゃなくて、それもでもね、もともとそのマジさんねトロフィーねコンプするのが結構好きというか、
そう結構好きな方なので。うん、
はい、やり込み、ちなみにあれですか、
はい、去年はね、
うん、去年はいくつプラチナ、
去年は少なかった、多分去年3本とかぐらいしか、
3本、
ほとんどゲームやってないんで、
あ、そっかそっか、
ただ、うん、その前の年が20本以上
5 、
うん、
すごいな、
はい、そう撮ってて、去年は本当に少なかったので今年はもう少し、はい、うん、トロフィーコンプリートできたらいいかなとちょっと思っ って、まあ、ゲーム、まあ、モンスターハンターをメインにはやりつつ他にも、はい、まあ、エルデンリングとかホグワーツレガシーとかまだ手つけてないゲームっていっぱいあるので、はい、そういったゲームもやっていきたいなと思ってます。
素晴らしい、いいですね、はい、なんかこう趣味に準じたポフですよね。
そうですね、うん、
でも素敵だと思います、はい、
ありがとうございます。はい、というわけで、ゲームサミットの方は1ヶ月に1回のペースで更新の予定となっておりますが、次回の配信は2月ということで、次回のモンスターハンターをテーマに配信の方をお届けする予定となっておりますので、楽しみにしていただければと思います。
はい、
はい、ここまでのお相手はアラフィフゲーマー松さんと、
はい、エンライズチャンネルのエンライズがお届けしました。
それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。